小樽尻部市番です。尻部市管内で厳しい寒さが訪れる中、市民の冬支度が本格化しています。物価高や燃料価格高騰で節約志向が強いことから、小売店では手軽に寒さをしのげるグッズの売れ行きが好調です。小樽は14日、最低気温が 1.1 度、最高気温が 5.7 度、午後6時現在、札幌管区気象台によりますと、15日の予想気温は最低0度、最高5度と、11月下旬並みで冬本番が近づいています。ケーズ電機小樽店では、10月上旬に暖房コーナーを設置しました。電気代や物価高騰の影響で節約志向が高まっていることから、補助として使う小型の暖房器具に人気が集まっています。特に一定の時間が経つと自動で停止する5000円から7000円のセラミックヒーターの売れ行きが好調です。DCM ホーマック手宮店では、ドアや窓の隙間を塞ぎ、断熱効果を高めるグッズに人気が集まっています。昨年の 1.3 倍に上る売れ行きだということです。買い控えの影響なのか、安く手軽に寒さ対策できる商品が好調。毛布やカイロも例年より早く売れているといい、これからが本番と期待します。次です。新日本海フェリーは14日、小樽、舞鶴航路に14日から就航する新造船欅の内覧会を小樽フェリーターミナルで開きました。この航路での新造船就航は21年ぶりです。欅は総トン数14157トン、全長199メートル、幅 25.5 メートル、旅客定員は286人で、車両はトラックおよそ150台、乗用車およそ30台を収容できます。個人、少人数旅行の増加に対応し、従来線より小型化、燃費は 5% 向上しました。総工費は非公表です。船内には、オーセントホテル小樽が監修した料理を提供するレストランや、露天風呂やサウナを備えた展望大浴場、プロジェクションマッピングを楽しめる空間があります。この航路の所要時間は、小樽発が21時間45分、舞鶴発が20時間55分で、週6から7便運行。2004年に就航し、更新時期を迎えた浜那須と入れ替えます。欅と同じ型の新浜那須も建造中で、来年6月に就航する予定です。次です。小樽市教育委員会は14日、インフルエンザとみられる集団風邪で手宮中央小の1学年を14日から17日、桂岡小学校の2学年を15日から19日、それぞれ閉鎖すると発表しました。次はヒグマ出没情報です。小樽市です。14日午前11時15分ごろ、小樽市桂岡町の住宅街の市道で、付近の住民が子グマとみられる体長およそ70から80センチの1頭が走り去るのを目撃しました。熊は山方向に立ち去ったということです。13日午前8時ごろ、小樽市銭箱3の住宅街の市道脇の側溝で、小学生の女児が熊のものとみられる動物の糞を見つけました。現場は一般住宅からおよそ2メートルです。次です。小学生が職業を体験するイベント、小樽ワークステーションが9日、大型商業施設ウィングベイ小樽で開かれました。花屋や寿司屋、車両を整備するエンジニアなど、合わせて37種類のブースが用意され、 子供たちは好みの仕事を探して多彩な職業体験を楽しみました。市内の主婦らが企画し、17回目の今回は250人の定員に対し、市内外から600人を超える応募が寄せられました。特に人気が高かったのは、給油作業を体験するガソリンスタンドと消防士の仕事体験。体験後は会場内の縁日コーナーで使える通貨、タルカが手渡され、子どもたちは綿あめなどと交換、イベントを満喫していました。次です。小樽市は青少年の健全育成や指導に長年貢献した本年度の市青少年育成功労者に3人、青少年の模範となる活動を続ける優良青少年表彰に、小樽双葉高校ボランティア部を選び、市役所で10日に表彰式を開きました。次は赤井川からです。赤井川村は、小中学生が放課後や夏休みなどに集まれる施設の整備費として、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングで寄付を募っています。村の財政負担軽減が目的で、500万円が目標、来年4月に運営を開始します。整備費はおよそ7000万円で、うち5000万円は B&G 財団の助成金を充てます。木造平屋、延べ床面積およそ170平方メートルで、遊びや食事をする活動コーナーや、スタッフと落ち着いた雰囲気で話せる相談室などを備えます。来年3月完成予定。募集は来年1月29日まで、ふるさと納税のポータルサイト、ふるさとチョイス GCF から申し込みます。返礼品は寄付額に応じて異なります。問い合わせは赤井川村保健福祉課、電話0135-35-2050へどうぞ。次はニセコからです。持続可能な観光に取り組む国連世界観光機関のベストツーリズムビレッジに認定された日本の自治体などによるシンポジウム、日本版 BTV 連携協議会主催が12日、町民センターで開かれました。オンラインと合わせて全国からおよそ150人が参加、固有の文化や自然を観光に生かす取り組みについて考えました。次は岩内からです。来年4月に義務教育学校岩内中央学園が開校するのを記念し、統合される4小中学校の児童生徒らが12日、この学園の敷地内に桜の木を植えました。4校の歴史を継承しつつ、子どもたちの成長を願う学園の象徴として、町教委が企画しました。各校の児童会、生徒会役員合わせて18人が桜の花をイメージしたピンクの軍手をはめ、ソメイヨシノ2本とエゾヤマザクラ2本を植え記念撮影しました。その後、旧岩内中央小跡に建設中の新校舎の玄関や教室などを見学しました。蘭越です。日本一おいしい米を決める第14回米ワングランプリ in 蘭越の決勝大会が22日、蘭越町山村開発センターで開かれます。今回の出品数は過去最多の415点。決勝に進んだ30点のうち、蘭越町産は4品。2023年からの蘭越米の連覇が続くか注目されます。米ワンは11年、地元生産者の競争意識による生産技術の向上の目的に始まりました。各生産者が自慢の米を出品し、今回も全国から多くの米が集まりました。一次審査は全国の調理専門学校などで行い、決勝に残ったのは道産の夢ピリカや 岐阜県産の命の一など6品種、町内からは夢ピリカと七つ星が決勝に駒を進めました。一般来場者は決勝進出米を食べ比べ、一人に蘭越米1俵60キロが当たるグランプリ予想を無料で楽しめます。実行委員事務局の蘭越町農林水産課蘭越米振興係の担当者は、イベントを通して米の魅力を改めて知ってほしいと PR します。問い合わせは蘭越町農林水産課蘭越米振興係、電話番号 0136-55-6527 へどうぞ。次はマッカリです。マッカリ中学3年生が村議会の一般質問に挑戦する中学生議会が7日、村議会議場で初めて開かれました。生徒たちが議員として登壇し、岩原誠一村長らが答弁しました。10人の生徒が参加しました。余一です。余一孝志高校の生徒がアイデアを出し、イオン余一店が札幌の製菓会社に製造を依頼したコラボスイーツ余一さんスチューベンのチーズタルトが完成しました。14日から3日間の限定販売で、エプロン姿の高校生たちがこの店の売り場で接客にも挑戦しています。イオン余一店の藤波店長が孝志高校に企画を提案しました。6月に食品製造の授業を選択する生徒およそ20人がスイーツを考案し、田中ひなさん2年生の余一さんぶどうを使ったチーズタルトを採用しました。スチューベンはぶどうの品種名、藤波店長はぶどうの酸味と濃厚なチーズタルトの間でカスタードクリームがバランスよく調和していると話します。初日は男子生徒2人がいかがですかと声をかけ、買い物客が次々と手に取っていました。税込み429円、3日間で合わせて500個を販売予定です。次はこれいいね、あんバターどら焼き、池田記者です。優しい甘さと濃厚な風味、ふわふわの生地を口に含むと優しい甘さと濃厚なバターの風味がいっぱいに広がる。小樽市中央部の小樽和菓子工房優香のあんバターどら焼き300円は、北見や釧路から毎月必ず買い求める固定客がいる人気商品だ。卵や小麦粉、砂糖、バターなど原材料はシンプルで、北海道産にこだわり、生地が滑らかになるよう泡立てるのがポイント。混ぜ方は毎日の温度や湿度に合わせて調整している。十勝産小豆は6時間炊き、食感が残るよう意識している。店主は生まれも育ちも小樽の青木裕二さん、54歳。高校を卒業してすぐ和菓子の道に進み、職人歴は今年で36年目になる。地元に貢献したいと市内の老舗2店で修業後、妻の文江さん49歳と2017年4月に優香を開いた。どら焼きのほか大福など合わせて30種類の商品を取り揃える。どこもやっていないことに挑戦したいと、みかんが丸ごと入った大福や旬の食材を使った季節の一品など目新しい商品の開発にも力を入れる。青木さんは、和菓子は日本の生活様式に深く結びついている、伝統文化を大事にしてほしいとの思いを込める。記者から、オーダーメイドで作った焼き印をどら焼きに押すサービスも行っている。名刺代わりにどら焼きを配るのも良さそうだ。メモです。小樽和菓子工房優香、小樽市色内 1-6-27、五島商店1階、電話 0134-55-5747、 午前10時から午後6時まで。水曜定休、不定期で火曜休み。これいいねでした。これで小樽しりべし版を終わります。